それでは、使徒の働き9章ですね。使徒の働きの9章です。まず1節と2節を読みします。さてサウロはなおも主の弟子たちに対する脅かしと殺害の意に燃えて大祭司のところに行き、ダマスコの諸街道宛ての手紙を書いてくれるよう頼んだ。それはこの道のものであれば男でも女でも見つけ次第縛り上げてエルサレムに引いてくるためであった。このようにサウロが迫害をしているということが書いてありますが、なおもと書いてあります。でこれは、8章の始めを見ると分かりますけれども、サウロはステパノを殺すことに賛成していた。彼は石を投げつける、ステパノに石を投げているその人たちの着物を、まあ、管理するためにですね、その着物をサウロの青年の足元に置いたということが7章の58節に書いてありまして、でそれで、ステパノを殺すということに賛成し、おそらく彼はサンヘドリンというこの議会の一員であったかと思われますけれども、その彼が迫害の急先鋒に立っていたということが、まあ、ここからわかるわけなんですね。で、ここが非常に面白い。で、この最もふさわしくないであろう人を神は最も偉大な、これは嘘ではありません、最も偉大な伝道者にしたわけなんですね。宣教者にしました。大祭司のところに行ってですね、でダマスコの諸街道、これ諸街道っていうのはこれユダヤ教の街道のことですね、シナゴーグのことです。でそこに行って、そしてその捕獲するですね、エルサレムにこの引いていくためのですね、この手紙を書いてもらうようにと、このお願いしたわけですね、大祭司に。ダマスコというのは今のシリアの首都ですね。ですからエルサレムからも結構な遠いですね。まあ遠いって言っても、どのくらいだろうな、そうだな、九州の鹿児島から福岡ぐらいかな、わかんないですけども、もうちょっとあれですね、距離あるかもしれないですね。そのぐらいの距離ですけれども、このイスラエルがあるとこの北東の方に接しているのがシリアという国ですね。でそこにある首都ですけれども、まあ、古代都市として非常に有名なところですが、そこに、まあ手紙を書いてくれるように頼んだと。でそして、法律的にですね、縛り上げていくと。そしてエルサレムに引いていくと。でこの道のものであればって、当時キリスト教とは呼ばれてなかったわけです。この道という名称だったんです。英語で見るとこれが大文字になっています。 The way とですね、大文字になっていますですね。way っていうの W がですね、そういう名称だったんですね。イエス様は私が道であり真理であり命であると言われましたけれども、そしてその後で、ところが道を進んでいってダマスコの近くまで来たとき、突然天からの光が彼を巡り照らした。彼は地に倒れて、サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか、という声を聞いた。彼が主よ、あなたはどなたですかと言うと、お答えがあった。私はあなたが迫害しているイエスである。立ち上がって町に入りなさい。そうすれば、 あなたのしなければならないことが告げられるはずです。とあります。イエス様が現れました。で、これは幻ではありません。復活されたイエス様が現れたんですね。それはパウロが第一コリントの15章で証言していますけれども。そしてイエス様が、まずサウロ、これ2回、この繰り返す時がですね、しばしば聖書には出てきますけれども、1回だけじゃないです。サウロ。わかりますね。この注意を引き寄せている。で、また、親愛な、ジョーマルでしょう。ですね。で、なぜ私を迫害しているのか。待ってくださいよ。誰が迫害しているんですか。この道のもの。キリスト者を、クリスチャンを迫害してたんですよ。主の弟子を迫害してたんですよ。ところが、イエス様は、私を迫害していると言いました。このように、神は私たちと一つになってくださっているわけなんですね。イスラエルの民に対しても神様はこう言われました、あなたに触れるものは私の瞳に触れるものだ。で、その瞳っていうのは瞳孔のことです。ここですね。だから外側じゃなくてもう中ですよ、まさに。わかりますか？そうするとどうなるか。だからイスラエルに手を出したら、神様がそれだけ自分のものとして捉えて、そして守るべく、ある時には攻撃的になるかもしれません。で、例えば子供にこのなんか獰猛な犬が近づいたらですね、親は追い払う。で、もうもし噛みついてきたらもう殺すこともする必要があるかもしれませんね。同じように神が私たちを、その私たちが何か害を受けたら、ご自分が害を受けていると一つになってくださっている。あなた方が世から憎まれるときは私を憎んでいると思いなさいと神様言われました。イエス様言われました。そして今もうすでに主よと彼が言っているようにですね、もうここで改心してるんですね。改心してます。心をこの180度変えているわけですね。そして町に入り、このダマスコの町に入りなさいと、次に何が起こるか私が告げるからねということなんですね。このようにして、サウロが出会ってですね、同行していた、同行していた人たちは声は聞こえても誰も見えないので物も言えず立っていた。で、ここで声という言葉がありますけれども、実はこれ音なんですね。だから音としてはイエス様のその言葉は聞こえていたんですけれども、その言葉になっていなかった。だから単なるなんか何ていうのかな、音楽の音がなんかわかんないけど、その音だったんですね。けれどもその声としては聞こえていなかった。で、物も言えず立っていたと。サウロは地面から立ち上がったが、目は開いていても何も見えなかった。で、後でね、鱗のようなものが取れたっていうのが書いてあるんですけども、なんか、こう、目にですね、かかってたんですよね。そして、そこで人々は彼の手を引いて、ダマスコへ連れて行った。彼は3日の間、目が見えず、また飲み食いもしなかったと。まあ、いうことで、パウロの、これパウロって後で名前がパウロに変わりますけど、当時はサウロですね。そのパウロの劇的なイエス様との出会い、改心を今ここで見たわけなんです。で、神様が今イエス様の言葉の通りに福音を広げてっているわけなんです。8章にはサマリアの地方までピリポを通して福音が広がっていく様子を私たちは広げてこられる様子を私たちは見ることができました。そして今9章そして10章に入っていくとですね、今度はそのユダヤ人の世界を超えて 違法人、ユダヤ人ではない人たちにも福音が届けられていく様子を見ていくわけなんです。で、このなんでパウロを選んだのか、教会の迫害者ですよ。なんでそのような人を神様があえて選ぶのか、一番ふさわしくない人ですよ。なんで選んだのかというとですね、神は恵みの神だからなんです。コリント第一の、開かなくてもいいですけれども、1章にですね、こう書いてありますけれども、27節に、しかし神は知恵あるものを恥ずかしめるためにこの世の愚かなものを選び、強いものを恥ずかしめるためにこの世の弱いものを選ばれたのです。またこの世の取るに足りないものや見下されているものを神は選ばれました。で、理由が神の御前では誰をも誇らせないためですと。もし人間的に優れている人が選ばれたとしたら、その人に栄光がいくわけなんです。けれども、もし最もふさわしくない人にが選ばれ、変えられ、そして、用いられていったのであれば、神に用いられていったのであれば、神がすごいということになるわけです。これ恵み。恵みというのは何かというと、最もふさわしくないものが最も好意を寄せられる。ですね。ことなんですね。で、信仰の義人というのを私たちはローマ人への手紙で学びましたけれども、信仰の原理によって誇りを取り除くことができる。誇りというのはそのプライドを取り除くことができるということが書いてありました。どうですか？愚か。ここね、よくカルバリーチャペルで引用される箇所なんですね。さっき読んだ箇所ね。なんでかっていうとですね、まともになんか大学どころか高校卒業してないんで、牧師って多いんですよ。で、あるスペイン出身の兄弟がね、スペイン出身の兄弟がね、そうですよ。
スペイン出身。メキシコじゃなくて、
ね。スペインですよ。まさにスペインですよ。スピーカーの一人でね、この前は選挙会議にいたんですけれども、今アメリカの市民になる手続きを取ってるんですけれども、英語の試験に受かるかどうかとかって言ってですね。で、そうすると、なんかよくね、キリスト教っていうとですね、これだけ素晴らしい、マザー・テレサは素晴らしいとかってあるじゃないですか。ね、だからこんなことした、素晴らしいってあるじゃないですか。でも本質は違うんです。神様がパウロを選ばれたというのは、神の憐れみ、そして神の恵み、どんな罪深いものであっても、神は許す力を持ってらっしゃるんだ。ということを、神様が、表すために、恵みの福音の器としてはふさわしい人間だったんですね。だから、もし自分が本当に許されるだろうか、こんな罪深いことをしていたんだが、と言ったら、パウロを見なさいと言えるわけなんですよ。そして、パウロが、もう一つ、神様が選んだ、理由というのは、彼が生粋のユダヤ人であり、厳格に律法の教育を受け、とことんまで律法を、その人間的には守っていった人だったからなんですね。彼は、ピリピの3章の6節で、律法の義については非難されるところのないものですとまで言い切っています。私たち、自分の良い行いによって、天国に行くことができる、神に近づくことができるというふうに思っている人というのは、とことんまでやってない人なんですよ。とことんまでやっている人はいかに自分に限界があるかが分かっている人なんです。ルターが宗教改革の、始めた人ですよね。 ていうか始まったって言った方がいいかもしれませんね。彼はそこまで意図してませんでしたから。で彼はカトリックの修道僧だったんですが、もうその先輩っていうかにあたる神父はですね、司祭はもうもう来るなって言ったんですね、懺悔に。なんかね、勧誘をしたとかね、なんか盗んだとかっていうのだったら聞くけれども、なんかお前が言っているね、なんかその小さな話っていうのはやめてくれと、もういいからって。でこういうふうに言って、その、まあ、カトリックの懺悔をする部屋があるわけです。で祭司がそれを聞く、祭司っていうか司祭がそれを聞くわけです。やめてくれっていう、そこまでちょっとなんか精神病になるんじゃないかなっていうところまでですね、徹底的に彼は罪を悔い改めっていうか告白をして生きた、懺悔してたんですよ。でも平安がないと。でそこで出会ったのが、信仰によって、義人は信仰によって生きるっていう言葉。なんだろう、正しいというのが行いんじゃないんだ、信仰によるんだって分かった人なんです。でそこから彼はもう徹底的に行いではなく信仰なんだと、それによって義と認められる、救われるんだということを唱えていった人なんですね。で彼も徹底的になったんです。でパウロこそその反論が来たとしてもですね、私は全てやり尽くした人なんですよと反論できる、再反論できる人だったんですね。そして彼はコスモポリタンでした。まあ、今難しい言葉を使いましたが、簡単に言ったら、その、いろんな、主に二つの文化を、の間を渡り歩いている人ですね。当時は、ローマ帝国です。で、彼はですね、まず、ローマ市民でした。当時、ローマ市民というのは少なかったんですよ。今だったら、ね、もう生まれたらすぐ日本国民じゃないですか。アメリカだったら、アメリカ市民じゃないですか。ローマ市民というのはそういうものではなくて、やっぱりお金、お金持ってる人はお金たくさん払ってですね、もう欲しいぐらいのですね、美味しい特権だったんですよね。その他奴隷ですね。でローマ市民だと生まれながらしかもですね。でそしですから彼が後にローマ帝国の中でいろんなところに行きます。でそして鞭打たれた後にこれを告訴することもできたわけです。奴隷だったらできないようなこともその法律によって守られていったという、そういう物語ですね。これから異邦人にもういろんなところに行って福音を語る時に、もう生まれながら彼はそうだったと。そしてもう一つは、彼はタルソという今のトルコのですね、南側にある地中海沿岸のところにある町の生まれなんですね。極めてギリシャ文化の濃いところでした。でなんでローマ帝国なのにギリシャなのって言うかもしれませんけども、ローマ帝国の共通語はギリシャ語だったんです。だからギリシャ帝国がローマ帝国の前にあったんですね。でその文化と言葉がもうあまりにも浸透していたので、一応ローマはラテン語っていうのがあったんですけれども、もう庶民はギリシャ語だったんです。で今この旧、なんですか、これ新約聖書も全部ギリシャ語で書かれてるんですけれども、彼はギリシャ語がペラペラでした。そしてギリシャ人がどう考えるかということも全部よく分かってた人なんです。これね。で、かつ、その立法をもう精通してた人ですね。ですから神が選ぶにふさわしい人だったんです。これからご自分がやろうとしていることは、ユダヤ人にだけ信じられていたその信仰をですね、全然関係のない異邦人に伝えるという、この異邦人も私は救いたいんだという神様の御心を達成するのは一体誰なのかということが、ここに背後にあるんですよ。で、後でね、私の選びの器ですという言葉が出てきます。この15節に、あの人は、この私の名を異邦人王たち、イスラエルの子孫の前に運ぶ、私の選びの器なんだと。 でパウロはですねこう言ってですね、ガラティアの一章のところで、ガラティアの一章のですね、15節に、生まれた時から私を選び分け恵みを持って召してくださった方、その使命を生まれた時からその選び分けて与えておられたんだ。今わかりますよ。でもね、生まれた時ローマ市民でギリシャ語を、ギリシャ文化がもうどっぷりある町に生まれ、かつ彼は14歳になってから、大人になってからですね、バルミツパっていうのは13歳って大人なの、13歳なんです、なってからガマリエルという、もうすでに出ましたけれども、非常に巧妙な、高名なね、立法学者の名元で彼は教育を受けですね、もうすごかったわけですよ。全部これが神様が用意してくださった。でも今迫害者になって、でその迫害でさえも、ね、神様は恵みを伝えるですね、この器として、だから罪を犯していってことじゃないですよ、でも恵みを伝える器として用意しておられた、それをも用いてくださったという神様の計画があるんですよ。ですか。ですから私たちの人生ってこういうものなんですよ。今は分からないかもしれないですね。で、自分にはマイナスであったと考えるものがあるかもしれないけれども、全部が神の目には麗しく、麗しい絵画を描く材料となっていく、一場面となっていくわけなんです。ではその続きを見ていきたいと思いますけれども、10節です。さてダマスコにアナニアという弟子がいた。主が彼に幻の中でアナニアよと言われたので、主よここにおりますと答えた。ですね、今サウロがダマスコに行きましたけれども、そのダマスコに、弟子がいたわけですね、アナニアで、主よここにおりますと。素晴らしいですね。彼はすぐにこの語られたら、主よここにおります、召使いによりですね、言うことができた。ですると主はこうおせられた、言われた。立ってまっすぐという街路に行き、サウロというタルソ人をユダの家に訪ねさ、ユダっていう人の家に行ったんですね。そこで彼は祈っています。目が見えてない間ずっと祈ってたんですね、彼ね。で、彼はアナニアというものが入ってきて自分の上に手を置くと目が再び見えるようになるのを幻で見たのですと。もうパウロには神様はアナニアの人っていう人が来るっていうふうに教えておられたんですね。神様の導きってこの両方なんですよ。十章のコルネリオっていう人が出てくるんですが、そこでもペテロにも神様語られたし、またコルネリオにも語られた。だから出会う時にはお互いに語られてるんですね。で、神様の働きっていうのはですね、一方的じゃないんですよ。その心を神様がその出会う人に開いてください。結婚したいです、神様に示されたんです、あなたが私の奥さんになるんですとプロポーズされてです、ね、全然私示されてないんですけどってまあこれはちょっとまあ極端な話ですけれども、でも何かこう一緒に何かイエス様のために働いていきたいとかですね、いろんな神様の導きがあるときにはですね、本当に神様が導いてくださるときには相手にもその納得する心を与えてくださるわけなんですね。でもアナニアは反発します。13節、しかしアナニアはこう答えた。主よ、私は多くの人々からこの人がエルサレムであなたの生徒たちにどんなひどいことをしてきたかを聞きました。彼はここでもあなたの皆を呼ぶ者たちを皆捕獲する権限を祭司長たちから授けられているのですと。もうこの彼が捕獲するという権限が与えたって、ね、最初に一節と二節で読んだことがですね、もうこう知れ渡ってたんですね。かなり大きな、まあなんていうのかな、ニュースになっていたわけなんですよね。で、それでアナニアはですね、こうやって訴えたわけですよ、神様。 しかし主はこう仰せられた。行きなさい。あの人は私の名を異邦人、王たち、イスラエルの子孫の前に運ぶ私の選びの器です。そうですね、私の名を異邦人に伝える、王たちに伝える。これね、ずっと後に出てきますね。総督に伝えてですね、また、アグリッパ王に伝えますね。あとは最後は皇帝 ネロにも伝えに行くんですけれども、このようにして伝えて、そしてまた最後にはエルサレムに戻ってきてですね、ユダヤ人たちに伝えますが、イスラエルの子孫たちの前に運ぶ私の選びの器です。で、彼が私の名のためにどんなに苦しまなければならないかを私は彼に示すつもりです。いかがですか。イエス様を受け入れました。イエス様に出会いました。その時に、あなたはこれから多くの苦しみを受けなければならない。ちょっともう結構ですとかって言いたくなりますよね。けれども彼はイエス様に従うことを選んでたんですね。彼のおかげなんですよ。私たちは今こうやって、このイエス様を信じることができるようになっている。もう彼がいなかったら、彼が地球の世界を変えたといっても、まあもちろん神様ですよね。選んだのは神様ですから。なんですけども、言い過ぎでは全然ないです。もし彼がいなかったら、ユダヤ教の一派で終わってました。それはキリスト教になったんですね。それは何かといったら、ユダヤ人でなくても、そのままイエス・キリストを信じる信仰によって救われると。ということで、この選びの器であると。で、苦しまなければいけない。で、パウロは事実苦しんでいくんですね。誰でも経験に生きようとする者は迫害を受けますと彼は言いました。で、次に、そこでアナニアは出かけて行ってその家に入り、サウロの上に手を置いてこう言われた。こう言った。兄弟サウロ。素晴らしいですね。もう兄弟って言ってますね。迫害者をね。兄弟サウロ、あなたが来る途中で現れになった主イエスが私を使わされました。あなたが再び見えるようになり、聖霊に満たされるためですと。アナニアは従順に神様の言っていることに従いました。自分の思いではなぜというものがあるわけなんですよね。で、昨日ニュースレターをですね、松島にですね、この引っ越しをするロブ由美さんと、あとロブチャックさんですね、ニュースレターもらったんですけども、なんで東松島なんですかっていうのをずっと祈ってて、初めわからないんですよ。神様に示されるときには理解できなくても、でも神様が言ってらっしゃるからということで、このお言葉ですからという、まあ、ペテロも言いましたが、その言葉を持って進み出て、そして今ですね、あなたが来る途中で終わらになった主イエスが私を使わされました。あなたが再び見るように聖霊に満たされる。また聖霊のバプテスマの話ですよ。これですか。すると直ちにサウルの目から鱗のようなものが落ちて、目が見えるようになった。彼は立ち上がってバプテスマを受け、食事をして元気づいた。そうですね、3日間食事してませんでしたからね。元気づいた。はい。目から鱗のようなもの。実はここで目から鱗という言葉が使われているんですね。意外に聖書にはこの日本語になっている言葉があるんですけれども、豚に真珠とかね、聖書ですよこれですね。で、目から鱗のようなものが落ちた。これは物理的に落ちたんですよですね。はい。今まで聖霊にのバプテスマを受けると言ったら何か起こってるっていうのがあって、でもここでは目から鱗のようなものが落ちたっていうのがあって、で、後を見ると、この威厳を話したり、予言をしてるっていうのが出てきたりしてですね。いろいろ違うんですね。違うんですけれども、次に、20節を見るとですね、そして直ちに、このイエスは神の子であると、述べ伝え始めたと。イエス様の証人になる力を得たっていうことは確かなんです。これがとても大事です。その 聖霊を求めてください、ね、あのその今日学んだですね、あの新しく信じた人たちのための学びの最後は聖霊と書いてます、ですね、聖霊の力がぜひ必要です。そして特に人にイエス様を伝えていくということについてはもう必要条件です。もちろん、もちろんあれですよ、訓練は必要ですよ。神様の訓練が必要であり、また信仰の成長が必要でありますけれども、自分じゃないんだ、神なんだ、このことを経験するのはもう本当に聖霊の力ですね。で立ち上がってバプテスマを受け、このバプテスマは聖霊のバプテスマじゃなくて水のバプテスマです。ですから、この前読んだエチオピアの宦官もそうでしたよね。すぐにバプテスマを受けたんですね。やはりイエス様の命令通りですね、福音を信じてバプテスマを受ける。ですから初めにイエス様を受け入れた人が、まあ、するイエス様の弟子になる、まあ、儀式はこのバプテスマを受けること、まあ、水に浸かって出てくるというですね、私はイエス様の弟子になりますと、イエス様を信じてイエス様に従っていきますということを公にする、まあ、ことなんですね。で次ですね、サウルは数日の間ダマスコの弟子たちと共にいた。そして直ちに諸街道でイエスは神の子であると述べ伝え始めた。これを聞いた人々は皆驚いてこう言った。この人はエルサレムでこの皆を呼ぶ者たちを滅ぼしたものではありませんか。ここへやってきたのも彼らを縛って祭司長たちのところへ引いていくためではないのですか。しかしサウロはますます力を増し、イエスがキリストであることを証明してダマスコに住むユダヤ人たちをうろたえさせたと、なんですけれども、彼は律法をよく知っていた人です。ユダヤ教の正統派というのがグループがありますね、今でもユダヤ教の中にね。で元その、ユダヤ教の人で、そしてイエス様を信じたアーノルド・フルクテンバームっていうね有名な人がいるんですけれども、まあ、私3回目のイスラエル旅行は彼が引率したのに行ったんですけれども、でユダヤ教のですね、この正統派のですね、ラビっていうかその先生はですね、このもう大人になる時にはですね、こう指をですね置いたらそこのページにある言葉が何であるかっていうのが分かるっていう、何ですかそれはって感じですよね。精通しました。でも彼はイエス様に出会ってイエス・キリストをその律法という預言者が全部話していた。これが一気に分かったわけなんですよ。ちょうど素晴らしいですね、建物を建ててですね、でもまあなんかこうでっかい倉庫の中でですね、この暗い倉庫の中で光が中に入っていない、何があるか全然分からない、でも建物だけ当たってそこに光が灯されて、こういう状態になったんですね。イエス・キリストが律法の実体であるということが書いてます。これが分かったので、彼はその体験をしたゆえに3日間目が見えなくなるほどの衝撃を受けたんですね。ですからちょっと私たちと違います。ちょっとこれあやふやっていうのはないんですよ、彼には。神の栄光がもうろ、こう、見えてしまって、その戒心も明確、過ぎたぐらい明確だったんですね。で、それで、ここで、神の子であると、もうますます、またはキリストである、メシアであるということを証明して、だから、うろたえたと言いますね。これは反論できないんです。そしてやっぱりこのダマスコの人たちもユダヤ教の人たちも、このなんでここに来るのは迫害するためにこの祭司長たちのところ 引いていくために寄ってきたのになんだよこれっていうことになったわけなんですよね。で、23節で多くの日数が経って後、ユダヤ人たちはサウロを殺す相談をしたが、その陰謀はサウロに知られてしまった。彼らはサウロを殺してしまおうと、昼も夜も町の門を全部見張っていた。そこで彼の弟子たちは夜中に彼をカゴに乗せ、町の城壁図体に吊り下ろしたということで、ダマスコから逃げていくと、もう早速迫害、もうこの連続ですね、彼は。もう彼を殺すと決める暗殺団もね、後にできていきますね。殺すまで飯を食わないっていうですね、そういうふうに言った、人たちも出てきますけれども、まあそういう、まあさっきイエス様がおっしゃった通りのことが起こっているわけなんですね。で、ここで多くの日数が経って後って、ちょっと細かい話になるんですが、ガラテア書を読むと、この、彼が一章の開かなくてもいいですけどね、17節、18節を見るとですね、先輩の人たちに会うためにエルサレムにも登らずアラビアに出て行き、またダマスコに戻りました。それから3年のうちにエルサレムに行ったと書いてあるんですね。ですからここには書かれていないんですが、この間にそのアラビアに行ったということがわかります。ですから彼はですね、この人からイエス様の話を聞いたのではなく、直接イエスキリストの啓示を受けて、そしてそこで何してたのかわからないですけども、実はその、私この前の旅行ではヨルダンの旅行に行ってきたんですけれども、彼が通ったであろうですね、この道をですね、まあ、そのアラビアに行く道、そのヨルダンの南側ですけど、今のねペトラとかですね、あっちの方も彼が必ず通ったであろう、その王の道っていうのがあるんですけど、この幹線道路ですね、この南北にある幹線道路、まあ、そこ行きましたけども、まあ、当時は偶像礼拝がいっぱい、アラビア人、今イスラム教ありますよね、あれは7世紀ですから、当時は、僕も驚くような偶像いっぱいの人たちですね、なんかすごい朴訥なね、こうなんか、四角立方体のところに可愛いなんかね顔が書いてあるね、なんかこれ神様だったんだね、見ましたけれども、まあそういう偶像がたくさんあるところにまあ彼はまあ行って、まあでも何かねそこで考えることがあったんでしょう。そしてまあイエス様と交わっていたんだと思いますけれども、そしてエルサレムにこれから行きます。ですか、26節サウロはエルサレムについて弟子たちの仲間に入ろうと試みたが、皆は彼を弟子だとは信じないで恐れていた。ところがバルナバは彼を引き受けて、使徒たちのところへ連れて行き、彼がダマスコへ行く途中で、主を見た様子や、主が彼に向かって語られたこと、また彼がダマスコでイエスの皆を大胆に述べた様子などを彼らに説明した。それからサウロはエルサレムで弟子たちと共にいて自由に出入りし、主の皆によって大胆に語ったということなんですが、エルサレムでは到底サウルのことを信じてもらえなかったわけなんですね。けれどもバルナマがここに出てくるんですよ。覚えてますか、このアナニアとサッピラの事件の前に出てきたんですけれども、その、財産をこう全部売り払ってですね、そして人たちのところにそれを持ってった時に、このキプロス生まれのレビ人で人たちによってバルナバ、訳すと慰めの子と呼ばれていたヨセフもって書いてあるんですね。バルナバというのは慰めの子と呼ばれて、そしてエルサレムの教会では、本当にこのみんなに認められていた人なんですね。で、慰めと書いてありますけれども、サウロはここで認められていませんでしたが、慰めになりましたよね。で、彼がそのよく説明してくれたわけですよ。で、後にこのバルナバとそしてパウロが共に異邦人宣教へ使わされていくことになります。そして29節、ギリシャ語を使うユダヤ人たちと語ったり論じたりしていた。しかし彼らはサウロを殺そうと狙っていた。 兄弟たちはそれと知って彼をカイザリアに連れて下り、タルソへ送り出したということで、先ほど話しましたように彼はギリシャ語が堪能でしたから、そして覚えてますよね、ユダヤ人の中にはそのヘブル系のユダヤ人と、そしてギリシャ文化を受け継いだユダヤ人の2つがあると。ヘレニズム文化を受け継いだユダヤ人が2つある。で、そのユダヤ人、ステパノも語りましたね。そしたら迫害されましたよね、殉教しましたよね。同じように以前はそっち側についていたパウロですけど、サウロですけれども、今はそれに伝えてですね、また同じステパノと似たような目になったけれども逃げてたと。で、カイザリアというのも出てきました。覚えてますか？カイザリアですね、ピリポが言ったカイザリアですよね。またあと10章に出てきますよ、カイザリア。大きな町ですよね。この前に話しましたユダヤ族州の首都になっていましたから、大きな町ですね。で、そこに、港があったんですね。で、それから船に乗ってタルソに行ったと。で、タルソですね、パウロのこの宣教旅行っていうのは、これ一番後ろに書いてあるんですけども、パウロの1次2次伝道旅行のですね、とこに、キリキアっていうのが書いてありまして、この、付け根ですね、トルコの地中海側です。南側の、どうですね、なんて言ったらいいかな、東側ですね、南側ので沿岸地域の東側のところにタルソがありますですね。まあ、分からなくても後で説明しますので、よろしいですか。で、これで10年以上彼は姿を消すんですよ、この使徒の働きの中では。当然そこにタルソにはいたんですけども、わかりますか、突然ですね、彼が用いられてたわけじゃないんですよ。で、私たちこれ読んでいくと、なんかもうそのまま読んでいくから、その歴史の重みっていうか時間の重みっていうのを感じないですよね。思い出すとですね、アブラハムの時もですね、イシュマエルが生まれて、そして次にですね、彼が99歳になった時って13年いきなり飛ぶんですよね。で、私たちは時間かかる時あるんだよ。で、神様の目から見たら、その1ページ1行になるかもしれないんだけれども準備の期間ってあるんだよってことです。準備の期間があるんだよ、ね、聖霊に満たされたパウロでさえが準備して、神の時があるんだということですね。で、そしてこうして教会はユダヤ、ガリラやサマリアの全地にわたり築き上げられて平安を保ち、主を恐れかしこみ聖霊に励まされて前進し続けたので、信者の数が増えていった。はい、また神様のイエス様の約束が実現していってますね。ユダヤ、サマリアのみならず、サマリアの北部にあるガリラヤ地方にも広がっていった。平安を保ち、素晴らしいですね、平安を保って、主を恐れかしこ聖霊に励まされて前進していた。信者の数が全部平安、主への恐れかしこみ、そして聖霊の励まし、ぜひこれを求めてくださいですね。そしたら信者の数が増えていくと。で、さて、このペテロはです、はい、今度はペテロが動かされていきます。ペテロがあらゆるところを巡回したが、ルダに住む生徒たちのところへも下っていったと。このルダというのは、今のベングリオン空港ですね、テルアビブの郊外にありますけれども、そこの町ですね。だから彼はエルサレムだけに留まっていたのではなくて、サマリアの時もですね、このヨハネと一緒に彼は出ていきましたけれども、他の地域にも巡回して出ていった人であったわけなんで、ようになっていったわけなんですね。はい、で、今度ここからですね、実はこの10章に出てくる非常に大事なコルネリオという異邦人ですね。完全な異邦人ですよ。全然そのサマリア人って言っても根血ですから、いくらね、異邦人って言ってもね、根血ですから。そのユダヤ教をもう知ってる人ですからね。また別の話ですよね。で、その人と出会うことになるわけなんです。で、パウロは姿消しちゃったんですよ。まだ時じゃなかったんです。パウロはまさにその全然関係のない、いわゆる未開の地に行く 時に整えられていく人なんですけれども、教会として神様が異邦人にも救いを与えるんだということを認めさせるために、神様は今度は教会の頭になっている、頭じゃない、それ頭はイエス様ですね、その指導者になっているペテロに啓示を与え始めていきますですか。で、彼はそこで8年の間も床についているアイネアという人に出会った。彼は中部であった。これを聞くとですね、福音書をちゃんと読んでいる人は、おお、中部が出てきた、聖書の中に、福音書の中に中部がたくさん出てきます。中部に患った人ですね。で、ペテロは彼にこう言った。アイネア、イエス・キリストがあなたを癒してくださるのです。立ち上がりなさい。そして自分で床を整えなさい。すると彼は直ちに立ち上がった。ルダとサロンに住む人々はアイネアを見て、主に立ち返ったということで、ここでペテロがですね、イエス様の真似をしているわけですよね。床を整えなさい。これもイエス様がよく言われて、で、安息日だったから、このユダヤ人がですね、憎み始めてイエス様をね、殺そうと思い始めたというのが書いてありますけれども、ですね。もう本当にイエス様の弟子ですよ。イエス様のことを見て、それに近づ、それしていくと。でもね、これがね、なんかその機械的に魔法のようにですね、よし、やってこうって感じで、やるのではなくて、以前学びました。信仰の言葉の賜物があるんだよ。神様にこう与えられるんですね。で、それを思い切って言ってみるんですよ。で、そうすると、神様が力を表してくださるわけですね。で、次に、ヨッパに、このヨッパです。ヨッパというのはテルアビブのに隣接している町ですね、今の。ですから、地中海の、まあ、沿岸にある町で、そして、ですね、そこに港もありました。ヨッパにタビタ、ギリシャ語に訳せばドルカスという女の弟子がいた。この女は多くの良い技と施しをしていた。ところがその頃彼女は病気になって死に、人々はその遺体を洗って屋上の間に置いた。ルダはヨッパに近かったので、弟子たちはペテロがそこにいると聞いて、人を二人彼のところに送って、すぐに来てくださいと頼んだ。ですね。近いです。ルダとヨッパ。テルアビブと、あとルダですね。このベングリオン空港があるところ、非常に近いですね。後で、よかったら地図見てくださいね。で、そこでペテロを渡って一緒に出かけた。ペテロが到着すると彼らは屋上の間に案内した。ヤモメたちが皆泣きながら、彼のそばに来てドルカスが一緒にいた頃、作ってくれた下着や上着の数々を見せるのであったと。もう、過去の人になったわけですよね。この、タビタあるいはドルカスが。けれども、ペテロは皆のものを外に出し、ひざまずいて祈った。これも似てますね。ヤイロの娘っていうの。ヤイロという街道管理者のですね、この娘が死んでしまったんですけど、病気で。でも、みんなが泣いているところにイエス様が来て眠っているのですと言ったらですね、彼らが嘲笑ったって書いてますね。で、それで出したんですよ。そして親と、ペテロとヤコブとヨハネのみ。弟子、12の弟子の中でも3人だけを連れて中に入らせたんです。同じように彼やってます。そして遺体の方を向いて、タビタ、起きなさいと言った。以前もイエス様がですね、タリタクミ、これ起きなさいって意味ですけど、ペテロは今タビタクミと言いました。これもとっても似てます。すると彼女は目を開け、ペテロを見て起き上がった。そこでペテロは手を貸して彼女を立たせた。そして生徒たちも、とヤモメたちを呼んで生きている彼女を見せた。素晴らしいです。このことがヨーロッパ、ヨッパ中に知れ渡り、多くの人々が主を信じた。そしてペテロはしばらくの間ヨッパで、川なめしのシモンという人の家に泊まって ていたということですが、このペテロが次第にそのいわゆるどっぷりユダヤ教ユダヤ人の世界からですね、この川なめしっていうのがこれすごくあれなんですよ。川なめしですから動物の死体は使ってるんですよ。でレビ記を学んでますから分かりますよね。死んだ動物は触れたら汚れます。その汚れるって言ってもそのなんていうのかな、汚れるって意味での宗教的な意味でですね、その儀式的に汚れる。でも彼はそこの人の家に泊まっていったということで、今度はもっと全然違うところに、でもその神様が、そこのところにまで導いて準備をしておられたんだ。ですから皆さんの人生生活も今はわからないけども、このような神様の導きってあるんですね。でその時は別にっていう、ペテロもそうでしたよ。なんでこのシモンという人の家にいるか。けれども次の神様の啓示であったり幻であったり、あるいは神様の大きな技であったりをするその準備段階にあるんだということなんですね。ですから神様が皆さんを通してことを行いたいと、でも私たちの思いをはるかに超えているんだ、あなた方の思いと私の思いは異なると神様言われました。思いが異なり、そして天が地よりも高いように私の道、私の思いはあなたの道、あなたの思いと異なるということ、私たちは考えられないことを神様が行ってくださるんだよということを覚えていてください。ではお祈りします。神様ありがとうございました。今このようにして本当に私たちにペテロとまたサウロのその二人の器を通してあなたの恵みの働きを見ることができありがとうございました。主よ、私たちにもこれが与えられているんだということを決して忘れることなく、そして忘れないだけではなく、もっと期待して、そしてあなたがなされることに私たちがただただこの連れられていくことができるようにしてください。あなたが私たちにあなたの御心を行ってくださいますように、イエス様の御名によってお祈りします。アメン。